愛する天皇お父様、3月初めの礼拝です。年度の変わり目、季節の変わり目となっています。そのような時期、主よ、あなたが今日も私たち一人一人をこの場所に呼び集め、そしてあなたの御前に進み出ていく、そのようなひとときを今日も備えてくださったことをありがとうございます。これから御言葉を聞いていく、そのようなひとときを持ちますから、どうぞ主をお語りください。あなたの言葉に私たち期待し、あなたの言葉に生かされていきたいと願います。これからの時に期待し、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。イスラエルの民は奴隷状態だったエジプトから脱出し、そこから40年間の荒野での生活が始まっていく。そして今回の舞台はその荒野で起こった出来事です。40年という期間はすごい期間ですね。きっと荒野で生まれ育ったという人もたくさんいたかと思います。私も今29歳ですので、全然まだまだ荒野での生活が終わっていない。本当に40年というのは長いなと思わされます。しかしこの時の目的地カナンという地を目指していましたが、カナンが40年間もかかるぐらいの遠い距離だったのかというと、決してそうではないんですね。エジプトから脱出してカナンまでも隣、エジプトのほとんど隣のような場所です。だから距離が遠かったということでは決してありません。それにただただ彼らが方向音痴であっち行ったりこっち行ったり、そういうことでもないんですね。どうしてこのイスラエルの民は40年間も荒野を旅することになったのか。それはある出来事がきっかけでした。それは民数記の13章に出てくる物語なのですが、エジプトを無事に脱出した民は目的地のカナンに向けて進んでいきました。そしてカナンの近くまで来た時に、カナンの地は一体どういうふうになっているのか調査をしようという話になりました。そして12部族の中から1人ずつを選出して、12人の石膏をカナンの地に送り出したんですね。そして彼らはカナンの地を見て回って、今このカナンの地はどうなっているのか調査していきました。そして彼らが戻ってきてその報告を聞くと、カナンの地は確かに神様が祝福したと言われる通り素晴らしい土地だったということがわかります。しかしそんな素晴らしい土地ですから、そこにはもうすでに別の人たちが住んでいるということがわかったんですね。しかもそこに住んでいる人たちはもう体は屈強で、背は高くて、そしてもう高い城壁が築かれて、今からイスラエル、私たちがこのカナンの地に入っていったとしても、もう私たちのいる場所はありませんという、そういう調査報告でした。今からあの人たちと戦ったところで決して勝てるわけもないし、今から私たちがカナンの地に住むことはもうできませんというものでした。しかしそんな12人の石膏でしたが、そのうち2人だけはいや、そんなことはありませんという人たちがいました。神様が私たちと共にいてくれるから、確かにそこに住むのは屈強で城壁も高くて一見無理に見えるけど、私たちには神様が共にいると約束してくださったから絶対に大丈夫ですと言った人たちが2人だけいました。それがヨシュアとカレブ、このモーセとアロンに引き続いてこのイスラエルの民をリードしていく2人でした。しかし残りの10人は何を言っているんだと、無理に決まっているだろうと言いました。そしてイスラエルの民全体もこの10人の声を聞いて、ああ、もうカナンの地に行くことは無理なんだと、荒野で死ぬことになるのかと、そんなことになるぐらいだったらもうエジプトに帰った方がマシだ、奴隷状態だったけどご飯もあったし寝るところもあった、エジプトに帰ろうと言い出します。しかしそんな民の姿を見て神様は怒るんですね。それは当然です。 奴隷状態だったイスラエルの民が助け出された時、この民は神様を素晴らしいと言って称えたんですね。神様を賛美しますと言いました。しかし目の前の強敵が現れると、神様が導く、神様があなた方を守ると言われたその言葉を忘れて、もうエジプトに帰ろうと言い出したんですね。だから神様が怒るのは当然です。引用箇所の丸一番にそのことがあります。その時に神様が言われた言葉です。皆さんでご一緒にお読みしましょう。3、はい。主はモーセに言われた。この民はいつまで私を侮るのか。私を信じようとしないのか。私は彼らを疫病で打ち、譲りの地を剥奪する。しかし私はあなたを彼らよりも強く大いなる国民にする。民が荒野でさまよっていたのは、ただ距離が遠いとか道に迷っていたからということではなく、神様がそのようにされたのです。神様が彼らから譲りの地を剥奪するとこの時言われたんですね。しかしそうして40年間旅をすることになりましたが、その生活の中で食べ物もない、水もない、そんな苦しむ民の姿に神様は憐れみ、与えてくださったのがマナと呼ばれるものでした。このマナというのは発酵していない、もうパサパサしたパンのようなもので、おせんべいのようなものですね。神様はそれを民に与えました。これは本当に神様からの憐れみでしかない。最初は民もこのマナを感謝していたんですね。神様ありがとうございますと。しかし毎日毎日そのマナばっかりを食べていくときに、この民はそのマナにすら、神様の憐れみですら飽きてしまったんです。そして今日の箇所で彼らは何と言ったでしょうか。5節ですかね。はい。この民は神様が用意してくださったマナに対して、我々はこの惨めな食べ物にもう飽き飽きしていると、そのように言いました。神様の恵みを惨めな食べ物と言ったんです。恐ろしいことですね。本当に慣れというのは怖いなと思わされます。私たち感謝をするときにありがとうと言います。昔このありがとうという言葉の反対の言葉は当たり前というふうに聞いたことがあります。ありがとう、まあ普段はひらがなでありがとうと書きますが、これを漢字で書くとあることが難しいと書きます。あることが難しい状態だから、その反対は当たり前なんですね。けど人というのはあることが難しかった、そんな特別な状態をいつの間にか慣れてきてしまう。そしてそれだけでなく、慣れてきたら今度はそれに飽きてきてもしまう。これが人、本当に恐ろしいことだなと思わされるんです。今私たちがあるのは決して当たり前ではない。今日のこの日も、この礼拝も、私たちの一日一日、その全ては当たり前ではない。本当に感謝を忘れないでいきたいなと思わされます。先週、私がこれから住んでいく牧師館の起工式が行われました。本当に今回家を建てていただくパパマルハウスというハウスメーカーに今回建てていただくんですが、その方とも何度も打ち合わせをしながら、こんな家にしようと話し合っています。まあ、本当にこんな新米のペーペーの、ね、私牧師に家を用意していただく、本当になんと恵み、なんて大きな感謝なんだろうと思わされています。けどこれがもし1年後、2年後、3年後、5年、 10年となっていた時に、この感謝がいつの間にか薄れてきて慣れてしまわないように、飽き飽きしてこないように、本当にそのことを気をつけないといけないなとも同時に思わされているんです。また、何日前でしょうか、3日4日前でしょうか、教会である姉妹から、ひろき先生、今日は、コロッケと、白身魚のフライを持ってきましたよと、そしていただいたんですね。そして帰って食べて、奥さんと2人でそれを食べながら、あ、本当に美味しいねと、そしてこういう一つ一つのこと、そのことが当たり前ではなく、本当に喜んで感動して感謝していく、あ、本当にそんな家庭になっていきたいねと、そういう話をしました。当たり前ではなく、ありがとうという思い、あることが難しい、これは特別なことなんだ、神様が用意してくださった特別な出来事、特別な日、その思いを忘れずに感謝をいつも胸に抱いていきたいなと、そのように思わされています。まあ、少し話が脱線してしまいましたが、民はこれまでも食べ物がないと言った時、神様は天からマナを降らせてくださいました。またある時はもう喉が渇いて死にそうだ、もう水がない、何とかしてくれと言ったら、神様は岩から水を吹き出させて民の喉を潤してくださいました。これまでの旅の中で、いや、旅が始まるもっと以前から、彼らはいつも神様に守られ、また支えられてきました。しかし彼らは問題が起こると神様の導きを疑い、そして文句が出ます。けど必要が満たされると、神様ありがとう、賛美しますと、そのように言うんです。何度も何度もそれを繰り返す、ああ本当に自己中心だなと思います。イスラエルの民を見ていると、どうしてここまで学ばないんだろうなとも感じてきます。しかし胸に手を当てて思い返してみるとき、ああこれはまさに私自身の姿だなとも同時に思わされます。本当に私たちの日常の中でも様々な出来事が起こります。本当に些細なことでも私たちの心は時に揺らいでしまうものではないでしょうか。この間私はいきなり歯が痛くなった時があるんですね。先月じゃないか、3ヶ月前ぐらいですか、歯が痛くなったんです。まあ、先に言い訳をさせていただきますが、もう本当に結構痛かったんですね。で、冷たいものを当てると痛むとかじゃなくて、もうずっとズキズキズキズキする、あ、痛いって思ってると、なんだかもう元気もなくなってきて、で食欲もなくなってきて、あ、もうなんでこんなことになってるんやとイライラもしてきて、ちょっともう神様なんでですかみたいな、もうどうなってるんですかって。で歯医者に行きました。そして治療してもらったんですね。そして今はもう痛くなくなりました。そしてその時に気づいたんですね。あ、痛くなくなってから感謝のお祈りを私はまだしてなかったということに気づかされました。あ、本当に痛い時はもうどうなってんねん、なんでこんなことになってんねんって思うのに、それがいざ癒されるとそのことすらもすっかり忘れてしまう。あ、本当に些細なことで私たち揺り動かされるものだなとその時思わされたんです。本当に小さなことでも、なんでこんなことが起こるんだと、そのように感じてしまいます。しかしこの民と神様の関係というのを見ていくときに、神様は人とは反対に本当に忍耐深く民を教育しようとしている、そのような姿が見えてきます。申命記の中にはこの荒野での40年間の旅の苦しさは、人はパンだけではなく主の御口から出る全ての言葉によって生きるということを民に分からせるためだったという言葉が出てきます。この40年間はただただ罰するということではなく、神様の言葉、神様という存在によって生きるということを民に分からせるためだった。 神様はあらゆる困難や苦難、私たちにとっては時に耐えられないと思うような問題を用意されることがあります。しかしそれはただ単に私たちを罰するためであったり苦しめるために用意されるのではなく、そのことを通して私たちがさらに主と近く、主と親しく、そのような関係となるためにその苦難、困難を許されることがあります。パンだけを求めて生きるのではなく、実際的な必要だけを私たちが求めるのではなく、神様を求めていく、主の言葉を求める歩み、その道へと神様は教育していくんですね。そして今日の箇所でもそんな神様と民の出来事で恐ろしい出来事が起こります。神様の祝福であったマナを民は惨めな食べ物と言い、民は神様に逆らいました。民はよく神様に対して文句を言っていましたが、実は神様に対して直接文句を言うというのは意外と少ないんですね。大抵はリーダーだったモーセに向かって言っています。まあ、それだけこの時民のストレスは大きかったんだろうなと思わされています。しかしそのことを通して神様は民の間に蛇を送られました。今日の箇所を見てみると、民がこの蛇によって非常に恐怖に陥ったことが書かれています。民数記は民を数えて記すとそのように書きます。ですのでその名の通り民の数を数えている、そんな箇所があるんですね。そこを見てみると戦える成人男性の数だけで60万人いたと書かれています。約60万人。しかしそこには祭司としての役割を負っているレビ人はカウントされていません。そして女性や子供、年配の人たちもカウントされてないんですね。それら全部を含めると、最低でも3倍はいただろうなと考えられます。だから約200万人の旅だったわけです。200万人ってどれぐらいの数字でしょうか。このいわき市の人口は31万人です。じゃあもっと大きくして、福島県の人口は171万人だそうです。だからそれ以上にこの民は膨れ上がっていたのだろうなと思わされます。約200万人って本当にすごい数です。そしてこの時約200万人が蛇に対して恐怖に震えたんです。この蛇は言語で見ると複数形で書かれているんですね。だから10匹20匹とかの蛇だと、200万人ですからそんなに恐怖の対象にはならないかと思います。もう何百何千、もしかしたら何万匹、もう本当にたくさんの蛇がこの時民を襲い、民は恐怖に震えたんです。この民はパニック状態になりました。あのエジプトを銃の災いによって裁いた方が今度は私たちを裁こうとしている。自分たちはなんてことを言ってしまったんだろう。神様のことを信じずにまた自己中心の渦に取り込まれてしまっていた。彼らはモーセのもとに来て自分たちの罪を認めて悔い改めたんですね。本当に悔い改めの大切さをここから教えられます。私たちもこの民と同じように時に失敗してしまうものです。自己中心にとらわれてしまうことがあるかと思います。なぜ私がこんな目に遭わないといけない、なぜ神様はこうしてくれない、こんなに願っているのに、ああなんて私はかわいそうなんだろう、そのような自己憐憫の渦にどんどんどんどんとはまっていってしまうということがあるかと思います。そしてこの自己憐憫の渦というのは そこだけを見ているとその渦から抜け出すということは本当に難しいです。しかしこの目を神様の方に向ける、自分の内側を見ずに神様の方に向ける、これが自己憐憫、自己中心の渦から抜け出す悔い改めの始まりです。悔い改めはそのような自分を中心に置いたところから神様に目を向けさせる、神様を中心にしたそのような生活へとまた進み出していくスタートなんですね。この民も悔い改めた時、自分の罪を認め神様に謝った時、神様は一つの救いの道をこの時用意されました。それは旗竿の上につけられた青銅の蛇を仰ぎ見るというものでした。この青銅の蛇を仰ぎ見た時、民はたとえ蛇に噛まれたとしても生きることができたというのです。しかしこれは少し不思議なんですね。というのも、民が神様に対して願ったことは何だったでしょうか。それは私たちのうちからこの蛇を取り除くということでした。しかしその民の願いに対して神様が用意した答えは何だったか。それはたとえ蛇に噛まれたとしても神様が用意したあの青銅の蛇を仰ぎ見る者は生きることができるという、そのような道でした。つまり民が願ったように蛇は取り除かれてはいないということです。あまり民と神様の答えでキャッチボールがうまく取れていないなと思わされます。しかしここに大切なポイントがあるということを教えられます。それは私たちが時に問題だと考える、感じる、それは神様にとっては問題ではないということです。私たちに問題が起こるとき、その問題が、その苦しみが取り去られることを私たちは願います。しかし神様は時にその問題を通して、その苦しみを通して神様のことを見上げるように、神様ご自身のことを私たちに教えてくださるのではないでしょうか。新約聖書で、あのサマリアに水を汲みに来た女性がまさにそうでした。彼女は5人の男性と結婚をし、男性依存、恋愛依存、そのような状態に陥っていました。そしてそのことを負い目と感じ、日中誰も水を汲みに来ない、そんな時間に一人で水を汲みに来ました。そこでイエス様と出会い、乾かない水をイエス様からいただいていくことになります。問題を通して時に神様は出会われるんですね。問題を通して時に神様は私たちにさらに主のことを愛するように、親しく近しいものになるように、そのように出会ってくださるお方です。確かに問題が取り去られれば万事解決したように感じます。しかしそれは本当にそうでしょうか。もしこの時民が願った通り、この蛇が取り去られたとしたらどうなったでしょうか。これはもう想像ですが、私はきっとこの民はまた神様に対してとても傲慢な態度をとっていたんじゃないかと思わされています。しかし神様はここで本当に大切なことを教えています。それは問題を見つめるのではなく、神様を見上げることの大切さというものを民に教えています。足元にはさっきと変わらずに、噛まれたらもう死ぬ、そんな蛇がもううごめいているんです。そんなところからはっきり言って顔を反らす、顔を上げる、そんなこと普通不可能です。 どうしたって顔は下に向きます。しかし神様はその問題をもう見るなと、あの旗竿に掲げられた聖堂の蛇を見ろ、いやそれを通して私のことを見ろと、そのように言われています。解決は下にはない、私のもとにある、主のもとにある。もし私たちに問題があるとしたら、それは今目の前にある困難ではなく、その出来事に振り回されて、そして心の内側にしか目が行っていない、それが問題です。もし問題に振り回されて、私たちの目が内側にしか、その問題にしか注がれていないならば、私たちの心はどんどんどんどんと不安がいっぱいになってきます。解決の道は断たれた後、もう絶望してしまいます。また時に傲慢になって、もう自分一人で生きていけると、そのような勘違いをするということもあります。しかし神様は、あなたの問題は問題ではない、私を仰ぎ見ろ、私はあなたを生かすものだ、そのように語りかけてくださっています。先週正志先生から、罪というのは的を外すことだというメッセージを聞きました。そしてその的というのは、もちろん神様、イエス様のことです。聖堂の蛇は掲げられているのに、それを見ない。神様はあなたに呼びかけ、待っておられるのに仰がない。だってもう目の前の問題で心がいっぱいだから、血を這う蛇によって殺されるかもしれないから、これは的を外しているんですね。これは罪なんです。イエス様は今日のこの箇所をご自身で引用している、そのような箇所があります。ヨハネの福音書の14章から16節までを見ていきたいと思います。皆さんでご一緒に14節から16節までご一緒に読みたいと思います。はい。モーセが荒野で蛇をあげたように、永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。聖書の中の聖書と呼ばれるヨハネ3章16節につながるところに、今日の箇所が引用されています。イエス様が将来十字架にかけられる、その姿と旗竿に掲げられたあの聖堂の蛇がシンクロするようにイエス様はここで話されました。今日のこの聖堂の蛇の話は、イエス様の十字架の雛形的な出来事だったわけです。この蛇に噛まれたことによってもたらされたものは何だったでしょうか。それは死です。痛み、苦しみ、もだえ、死ぬ、それがこの蛇からもたらされるものでした。同様のものがこの聖書の中には出てきます。それは罪です。罪から来る報酬は死ですと明確に聖書の中に断言されています。罪あるものは確実に死を迎える、永遠の滅びへの一本道だと、そのように書かれているわけです。しかしそんな死ぬしかない民を憐れんだ神様は、一つの救いの道を備えられました。あの聖堂の蛇を仰ぎ見る者は生きたんです。同様に死は私たちのことも憐れみ、救いの道を用意してくださいました。救いの御子を私たちに与えてくださいました。罪により滅びへの一本道だった、 その私に私の罪を一身に背負い、十字架にかかられたあのイエス・キリストの姿を仰ぎ見上げるならば、もう私はあなたを罪人とは見なさない。永遠の滅びから永遠の命へと移し出す。神は実にその一人子を与えたほどに、ようあなたを私を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一体どれほどの憐れみでしょうか。一体どれほどの愛でしょうか。私たちが神様を裏切って背を向けているあの時も、周りの人の声に流されてもう自分自身には価値がないんだと思っていたあの時も、目の前の問題に心奪われてこんなことが起こるなんてもう神様なんていないと思ったあの時も、どの時も主からの私たちへの愛は変わらなかった。一人子のイエス様を与えてくださり、そのイエス様は従順に十字架に向かい、ご自身の死を通して私たちに主の愛を証明し続けてくださっている。私たちが下を見るのではなく、問題を見るのではなく、自分自身の罪を見て嘆くだけで終わるのではなく、目を上げなさいと、イエス様の十字架を見上げて、私があなたのことを愛している、そのことをいつもいつも確認し知っていくようにと主はこの時教えてくださっています。この方にあって私は永遠の命をいただいた。私はこの方にあって天のお父さんの子供となった。そのことに私たちは主の十字架を見上げていく時、本当に感動していくんです。私たちはイエス様によって生きるものとなったものたちです。イエス様の十字架を仰ぎ見る者は生きる。これが福音です。これが私たちの信仰生活の土台です。そして今日はこの箇所から皆さんに一つぜひチャレンジをお話をしたいと思います。この間の総会の中でも正志先生から、来年度は深みにこぎ出すチャレンジの年としましょうという話がありました。私もそのことを思い巡らしながらこの箇所を読んだときに、あ、この箇所にもチャレンジがあるなと思わされました。それは宣教のチャレンジでした。民は蛇によってパニック状態に陥りました。そこに一本の青銅の蛇が掲げられたんですね。この青銅の蛇、この地を這う蛇は複数形でしたが、この青銅の蛇は単数形一本だけです。この時の民約200万人いましたから、それだけの人が生活するとなったら、数キロにわたって陣を敷いて、そして各部族ごとに固まって旅をしていました。皆さんぜひ想像してみてください。数キロにわたってこの民は住んでいる。その生活、この数キロにわたってそこの場がパニック状態になった。阿鼻叫喚の200万人です。そしてそこに一本の旗竿が掲げられた。そのことを想像してみたときに、はっきり言って誰がその旗竿を発見することができるんだろうと思わされました。もちろんこの時電話や拡声器なんかない時代です。どうやってこの青銅の蛇のことは伝わっていったのでしょうか。きっとこの旗竿の近くにいた人たちがこの青銅の蛇を見上げ、あ、この蛇を見上げるとき生きることができる、そこには命があるということを知ったときに、みんなあの青銅の蛇を見上げろと、そうしたら命が助かるぞと、生きることができるぞと 叫んだんじゃないでしょうか。また今までもう足元しかも見れない、もう悲鳴を上げて絶望していた、そんな人がいきなり顔を上げて、もうあの聖堂の蛇から顔、目を離すことができない、顔を上げているそんな姿を見た時、その後ろ姿を見た時に、そこには一体何があるんだと、この蛇よりも重要なことが上にあるのかと、その姿を見て周りの人たちも上を見上げたんじゃないでしょうか。とにかくこの時200万人は同時にバッと顔を上に上げたわけではありません。人から人へとちょっとずつどんどん、あそこには命がある、あの聖堂の蛇を見上げる者は生きると、そのことが伝わっていったんです。そしてこれは宣教の姿です。今この世界に多くの痛み、多くの叫び声が響いています。本当に身近なところから世界の裏側まで、あらゆる問題に対して、またその根源的な死、罪という存在に対して目が下に向いている、いやもうそこにしか目を向けることができない、それが今のこの世界です。しかしそこには解決の道はない、その下を向いているそこに解決の道はないんだということ、人の力でこの世界を救うことはできない、顔を上げて主を仰ぎ見る者が生きる、そこにしか救いの道はありません。私たちはもうそのことを知っている者たちではないでしょうか。私たちにもこのメッセージを届けてくれた人がいるんです。あの十字架を見上げるんだって、イエス・キリストはあなたのために十字架にかかってくださったんだって教えてくれた人がいたはずです。一緒にあの十字架を見上げようとそのように誘ってくれた人がいたはずです。私たちイエス様の十字架を見上げ生きるものとなった務めとして、この世界に対して、またすごく身近な人に対して、顔を上げよう、あなたのためにイエス・キリストは来てくださったんだ、このキリストを信じる者が生きるんだと、あなたの問題の真の解決は下を向いているそこにはないよ、上を見上げイエス・キリストのもとにその問題の解決はあるんだ、そのことを私たち伝えていくものでありたいと思います。そしてこの命のメッセージを届けるために海外に出て行き伝えている宣教師の先生方が今もたくさんおられます。この教会にもこれまでたくさんの宣教師の先生方が来てくださいました。今も3人の宣教師の先生が来て、この地であの十字架を見上げようって、そう声を上げてくださっています。本当に尊い働きです。しかし宣教は宣教師の先生の役割、私には関係ない、そんなことはないんです。聖書を見ていると宣教は教会の役割であるということがよくわかります。十字架を見上げて生きるものとなったすべての人の役割です。ある人は声を上げて十字架を見ろと叫びます。ある人はその生き方を通して十字架を背中で語る、あの人を見ていると本当にイエス様の十字架がよくわかる、そんな人がいます。またある人は祈りによって宣教を支えておられます。十字架を仰ぎ見る者は生きる、私たちもかつては死ぬ者でした。死への一本道に歩いていた者たちです。それが生きる者と変えられた、永遠の命へと映し出された、 この計り知れない恵みをただただ恵みとして受けたものです。この恵みを今度は伝える側へと使わされていきたい、そのようなチャレンジを受け取っていきたいと思うんですね。私たちの生活の中で起こるさまざまな問題、それ自体は決して問題ではないということ、問題はその時にイエス様に目が向いていない、そのことを今日はお話をしました。もしそのことを示され気づかれたその時、私たちは素直に心を柔らかくしていただき、イエス様に向かって悔い改めて主の十字架のもとに立ち返っていきたいと思います。十字架を仰ぎ見る者は永遠に生きる、この十字架の恵みの愛を今日も受け取って、そして今度はそれを流す側へと召し出されていきたい、そのような一週間を歩んでいきたいと思います。それではお祈りをいたします。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。蛇が人を噛んでも、その人が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。恵み深い天の父なる神様、主はあなたのことを今日も仰ぎ見上げます。私たちの生活の中でさまざまな問題が起こります。本当に些細な出来事からもうどうしようもない、もう絶望しかない、そのように感じる問題まで、あらゆることがあります。しかし全てのことは主はあなたの身元にその解決の道がある。主よ、あなたを見上げるときに私は生きるんだ、あなたの身元には命がある、そのことを聞き心から感謝します。イエス様、私たちがどうしても下を向いてしまっているとき、自分の心の罪を見つめぐるぐるぐるぐると、ああ私はダメだな、なんて私はかわいそうなんだろう、そのような渦に飲み込まれているとき、どうぞそこじゃないということを教えてください。イエス様、あなたの十字架に目を上げ悔い改め、主よあなたと共に歩む、その歩みにありがとうと感謝を持って喜びを持って、あなたのその恵みを受け取る、そのような日々にいつもいつも救い出してください。そして私たち、主よあなたの身元に命がある、その喜びその恵みを知った者たちですから、そのことをご近所さんに友人に家族に、そしてまたこのいわきから世界に向かって、あの十字架を見ろ、あそこには命がある、そのことを叫ぶ、あなたの十字架に生きる、祈る、イエス様あなたと共に歩む、その一切を通してこの宣教への召しに応えていくことができますように。神は実に その一人子をお与えになったほどによう愛された。この聖書の福音を今日も信じ、そこに生きていく、そのような一週間となりますように。今日もあなたのことを仰ぎ見ます。今日もあなたの命に生かされてまいります。感謝を持って主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。